まあ今や神木様ですよ。
神木様、
神木くんいいよ。
どの辺が？
顔の作りがいい。食べて言うこっちゃねえわ。
このラジオはアナログゲームをきっかけに出会った夫婦が日本のアナログゲームとその他の趣味についてお話しするそれなりな紹介番組です。話しては私三条馬聡と
あさとです。
はい、というわけで始まりました第12回よろずや楽団のそれなりな日々でございます。
おそらく12回、
いや大丈夫、ちゃんと12回ですよ。はい、
もう12回ですか。
そうですね。
あ、ダメだ、こんな入りダメ、
この入りダメ、
あの漫才でいうところの、
うん、
頑張っていかなあかん言うてますけどみたいな、そういうあの面白くない漫才の入りと一緒だから、
はあ、
もう回数について触れるのやめよう。
うん、そうしましょう。
今日は雨です。
今日雨ですね。
ゴールデンウィーク真っ只中、雨真っ只中、
真っ只中なんじゃない。
嘘、平日ですよ今日は。真っ只中なんて言ってちゃダメですよ。平日ですよ今日は。平成最後の5月2日。
ああ、ここ今からあれでしょ、もう毎日が平成最後の日なんでしょ。
あれ、昨日今日と連休にしてる人いるんでしょ、世の中には。
してる人じゃなくて、もう会社自体が9連休、もう昨日今日お休みっていうところも、
有給じゃないのね。
有給じゃなくて高級っていうところもあるみたいですよ。
昨日職場の店長とめっちゃ悪態ついた。めっちゃ忙しかったから。くそーって、何が連休じゃ言うて。
サービス業あるあるですね。
そう、世の中の連休の日数が伸びれば伸びるほどこっちが死ぬっていう。拷問ウィークだから仕方がない。
あ、ゴールGW の G は拷問の G。
そうそうそう、うん、
じゃあシルバーウィークの S は
死んじゃうウィーク。
なるほどね。
死んじゃうまでいかないからしんどいウィークだね。
ああ、まあ、たまにしかないし。
そうそうそう、不意打ちで来る。
不意打ちで来る。
でもゴールデンウィークは毎年来るから拷問ウィークの。
ああ、
なるほど、ね、クソガーって言いながら仕事してる。
そうだね、他で休み取ってるでしょって言われるけど
取ってねえわ
っていう話なんだよね。
え、今回最大 9連休、
最大9連休かな。
昨日店長と言ってたけど、
うん、
私らなんか3連休あったら珍しい方やのにって言って。
そうだね、まあ仕方ないっすよ。
3日も休んだらダメになるよ。
人間
3日休んだらもう仕事行きたくなくなるから。
ああ、まあまあね、それは分かるけど。2日ぐ
らいでいい
よ。暗い。そう、あの悪態つくで思い出しましたけど、
はい、
この前ね電車乗って帰りの時に、うん、ホームでね列ができてて、
うん、
並んでたら、
うん、
なんか男の人たちがわちゃわちゃ喋ってて、
うん、
そんで喋り終わった なんか邪魔なところにいたんだよね、狭い、
うんうん、
でわちゃわちゃ喋ってて邪魔だなと思ってて、喋り終わってたら後ろ列並ぶのかなと思ったらすんなり横に入ってきて、
横っていうか前にズンズが入ってたけどね。
ああ、で朝人さん激切れしてたわけじゃないですか。
顔には出してないけどね。ああ、態度にも出してないけど。
ああ、その後なんて言ってたか覚えてる？
全く。
あ。
全く覚えてない。そんな出来事があったのはちゃんと覚えてる。
ああ、正面から膝蹴り飛ばしてやろうかって。
あ、まあ年配のおじいちゃんだから効果的かなみたいな、
うん、あとあのあれだよ、あのまつげにガムテープつけて全部抜いてやろうか。
そんな言ってたっけ。
あ、言ってましたね。
あ、息するように言ってたから覚えてない。呼吸の数なんか覚えてないでしょ。
あ、そうですね、はい、
そのおじいちゃんはしれっと座りよったけどさ、
はあ、
腹立つから前に立ったろうかなと思ったけど、
うん、
絶対答えへんやろなと思ったから、
うん、まあそうでしょうね、
うん、やだ酔っ払い、やだあれ多分酔っ払いでしょ。
ああ、あの人たち時間帯的に多分ね、
うん、だね、
ね、
家中の靴全部紐切れればいいのにね。 あ、でも紐靴履いてないか、革靴か。
あ、わかんない、知らないけど、わかんないけど。
革全部臭くなればいい。
靴の？
靴の。
靴の革が。
靴の革。臭みたいな。
家中の靴の革が全部臭くなる。
そうそうそう、毎朝玄関で憂鬱な気分になる。
ってなればいいの。
そうそうそう。ここ使うの？
あ、わかんない。まあちょっと聞いてみて。いや、まあまあね、そうやってまあちょっと我々お出かけをしてたわけですけど、
はい、
先週、じゃあ前回の放送でご紹介したどっぷり昭和町に行ってまいりまして、まあでも楽しいイベントでしたよ。
うん、昭和町どこ？
どこ？天王寺の次。
電車な。
電車。
大阪ね。いや、だってこれ聞いてくれてる人が全員大阪に詳しいとは限らんでしょ。
あ、そうですね。
昭和町って聞いてどこってタイムスリップかなみたいな。なってるかもしれない。
そうですね、
タイムスリップしたい。あ、でもやってる催し物の内容は懐かしいことがいっぱいだった、
うん、ああ、そうそうそうそう、
公園でやってたやつ、
あの昭和の遊び広場的な、あのポン菓子作るやつ初めて見た。
懐かしかった。私は見てたことあるから、
うん、
カンカンバビョンって
バビョンって
バビョンって、
まあ確かにそんな音がしてました
よ。やろう、
うん、まあ、あとね、あの独特だったのが長屋の2階からライブ、
あれ独特だったね、うん、面白かった、
うん、で、あの打天使カッキーを見て2人でテンション上がるっていう、
ね、それはね、マツコさんの番組見てたからでしょ。あれ見てなかったら気づいてないんだから。
気づいてないっていうか知らないからさ、
うん
うん、
あの人、
あの人、あれカッキーだよねって。
まあ確認することもなかったけど。
なかったけど、
有名人見たみたいな感じだった。
ああ、そうそうそうそう、
有名人でもなんでもないんだけど。
ないんだけど、ああ、あれがカッキーか、
あれが噂の、
あれがだ、あれが打天使だな。
全然打天使ない。子供メインの遊びがさ、公園で繰り広げられてて、
うんうん、
あの超アナログなモグラ叩きとか見てちょっと面白かったけど。
あれね、
後ろから人がモグラ出してるっていう、
うん、寝そべってモグラ出してるっていう。
あれめっちゃ面白かった、うん、ベーゴマはやったことないから、
うん、
ちょっと興味あったけど、
うん、
ちっちゃい子に混じって突撃していくのも変だなと思って我慢しました。
そうですね、まあ、あれはね、ちっちゃい子用のイベントだから、
けん玉とかコマとかやりたかった、
まあ、また今度、来年も多分ね行くと思うので。
混ざれねえわ。
どっちにしろね。そうです。で、まあ、どっぷり昭和町でイベントされてたデザートスプーンさん
にも行ったね。
でもちょっと行きまして、すごい人だったね。
めっちゃ人やった。
うん、
あの靴脱ぐ場所がないぐらい靴がいっぱい。
あと、まあ、あのデザートスプーンさんって一軒家を改装してカフェにされてるんで。うん、家に上がる感じで入り口で靴脱ぐんですよね、
うん、お邪魔しますって感じ
だ。そうそうそう。でもそこの靴脱ぎ場がもう靴いっぱいで入れんのかなこれみたいな。
そうそうそう、あ、 上も下も人がいっぱいだわって感じですごかったね。
で、まあごいたの体験会をされてて、
うんうん、ごいた初めてやったね。
そう、あの我々、まあ、もちろん存在は知ってましたけれども、
やったことない、
うん、ルールももちろん知らなかったんで、ちょっとまあこれいい機会だから一回やらせてもらおうって言って。
ごいたってひらがななのかね。
ごいたひらがなみたいよ。
いや、語源。
あ、語源、語源どうなんだろうな。
言語の語の板なのかな。
え、どういうこと。
国語の語に板でごいたなのかな、うん、
あ、
文字が書かれた板っていう。
ああ
、なんだろう ね、 なるほどね。由来は気になるなと思った。
多分調べたら出てくるんだろうけど。
調べにゃーって。そこがなんだろうなって言って話をするのが楽しいんじゃん。
ああ、なるほど。何でもかんでもウィキ先生に頼るなよと。
そう、それで、まあ、別にあの私らの間は別にそれでいいけど、
うん、
よくほら男と女がデートで何々って何なんだろうね、それどうぞ、そういう意味なんだよシーンやで、
あ、
会話を続けるにはそういうこっちゃねえんだよみたいな、
答えをすぐ出すのが一番いいこととはいつも限らないんだよって話ね。そうですよ、
ゲームもそうですよ。
え、
お前こここう来たらこうやろうかって後で言うてくる、
あ、
めんどくせえオタクがいるじゃん世の中には。
ああ、
今それは求めてねえんだみたいな瞬間があるじゃん。
ああるね、確かに。
気をつけて生きていこうと思った。
ああ人の振り見て我が振り直すやつですか。
そうそうそう。
ああ言わないでしょそんなこと。
え？
ああまあそういうのを見て学んだから今言わないっていう話ね。
そうそうそう。そういうことされることもあったし。
ああ。
そういうことしてる人を見ることもあったし。
そうですね。
人付き合いって難しいな。
まあそうだと思いますよ。
しみじみしちゃったよ。これが昭和の力。
ああ違う違う違う。そういうことじゃない。
懐かしむ力。
そういうことじゃない。そういうことじゃない。
いや昭和町あれ思い出としては、
うん、
美味しいものいっぱい食べた。
美味しいもの食べましたね。
あ写真も撮ってるから後でアップしてもらおう。
ああ、はい、何が一番美味しかったですか。
うんと骨付きソーセージ。ああプリパツンってうめえうめえって。三十郎さんは何が良かったですか。
やっぱり最後のライブ良かったですね。
誰だっけ。
木村敦樹さん優香団の。
私はご存知ないんですけども、
うん、
あのライブの雰囲気はとても良かったです、
うん、まあ、あのもう大御所中の大御所で日本の、まあ、ブルースの神様みたいな感じの人ですけども、やっぱあの円熟のライブステージといいますか、
うん、
曲始まってみんな、
うん、
おわーってなって、うん、一番歌い終わった後に演奏やめて、
うん、
2番も打とた方がええそんなことあるって
、ね、見せるライブだね。
ああ
いやもうフリーライブやったよ。
フリーライブですね。
そうそうそう、投げ銭方式の、
うん、
でビールお酒片手にやんやんやんやん観客が見て、
うん、
足元では子供が公園やから砂に絵描いて、
うん、
なんか自転車で乗りつけて見てる人がおったりとか、
うん
うん、もういい雰囲気だった、
うん、これぞフリーライブって感じだ
よね。そうそうそうそう、別に場が混乱することもなく、みんなが歌に注目してる間に、まあ、あの大鳥やったから、
うん、
あの後ろでは屋台が片付けを始めるっていううまいことできてるわと思いながら
いやね、まあなかなかいいイベントだったと思います、
うん、
楽しかったね。
楽しかった、うん、いたかやった、
うん、
いやもう前日の疲れで行くのしんどいなと思ってたけど、
うん、
行ってよかった。
行ってよかったです。まああの来年もきっとあると思うんで、
昭和の日に、
昭和の日、そう昭和の日にやるから、じゃあ昭和町だから昭和の日にやるのかな、
でいいんでしょ、
うん、
分かりやすいね毎年昭和の日って、
うんうん、
まあ今回は幸いにも次の日が振り替えの祝日、
ああそうかそうかそうだね、
だったから、
うん、
参加した人たちはみんな次の日お休みしたんでしょ、
うん、我々は仕事だったけど
いやまあね、もう今更休みがどうたらって愚痴るのは良くないね、
うん、そうですよ、
そういう仕事を選んでるんですから、
自ら率先して選んだわけだから、
そうだね、
ね、もう仕方がない話です。
いやでもいい昭和町は良かったです、
うん、なのでまあまた来年も行こうと思いますし、このラジオが続いていれば来年も紹介したいなと
そうだね、
はい、思いますので、というところでどっぷり昭和町もいいですけど、
はい、
もうゲームマーケット春ですよ。
そうだね、
もうえ何あと3日後、
今撮ってるのが5月2日だから3日後っすよ。
3日後ですね。
ヒュ
ー、早いって
、早いゲームマーケット大阪からまだ1ヶ月しか経ってないので、ね、
そうですよ
なんかもうもっとだいぶ過ぎた気がしてた
それじゃ早くないよ、遅いだよ。
いや遅いけど早い、
うんうん、
不思議な感じだ。
まあでもあれですよ、まだねゲームマーケット大阪で買ったゲームを遊びきれてないっていう人もたくさんいらっしゃると思いますけど、
うん、そらだってでっかいトランクで買った人とかいたよ。
いっぱいいたね。
いっぱいいたよ、
うん、
私らもうカバンに入るぐらいしか買ってないけど、
うん、
土日少ねえなって。
ん
?1 ヶ月に土日が4回ずつしかないわけでしょ。
ああそうそうそうだそうだそうね、
はい、今なんかすごく当たり前のこと言ってるけど、
うん、
4回ずつしかないわけでしょ。
はい、
1日1個やっても8個しか消費できない、消化できないわけですよ。
そうですね、
少ない土日もっと
土日をもっとよこせって。いや土日増えたらあさとさんがまたしんどいんじゃないの。
本当だ、だべいやーやっぱ2人でできるゲームは少ないからさ。
で2人でできる、だから2人用のゲームとか買わないからね我々。
で2から4とかで2人でできるけど、言うたらまあ味見みたいなもんだからさ。
ああまあ言わんとすることは分かるよ。
うん、ちゃんと味わうには人数揃えたいけど、
うん、
人数揃うのも大変だし。
そうなんだよね。だからあれですよ、 AI による人類の侵略が始まんねえかなとちょっと思ってる。
どういうこと？
だから遊ぶ時間が今少ないじゃないですか、
うん、
日本人全体でね、
うん、ゆとりが少ない、
ゆとり少ないよね、うん、でその割に娯楽ってめちゃめちゃ多いじゃないですか、
うん、
我々で言ったらゲームはもっとしたいし、
うん、
野球は見なきゃいけないし、
そこ使命感
まあ、プロレスも見なきゃいけないし、
さあんただけね、
映画ももっと見たいし、
そうだね、
漫画ももっと読みたいし、
そうだね、
旅行だって行きたいし、
そうだね、
美味しいものもいっぱい食べたいし、
影分身したいね
っていう話じゃないですか、
うん、
だから本当はもう我々働いてる暇なんてないんですよ。
本当だ、働いてなくても足りないんじゃないの。
そう、働いてなくても足りないぐらいなんですよ。
1日40時間、
うん、1日、まあでも生きてる時間は変わらないからね、1日が40時間になったところで。
そうか、
うん、だからまあ働いてなくても娯楽全部消費するのに時間が足りないっていうぐらいなんだから、まあ、本当働いてる暇なんてないわけですよ。でそこで AI の皆さんが、
いやAI の皆さんが、はい、
AI の皆さんが、人類の方々は働かなくていいですよって、僕たちが全部やりますからって。
でもその恩恵をあやかれる、恩恵にあやかれるのは金持ってる人だけだから、うん、まず
そうかな。
よくさ映画とかで近未来がどうたらとかで、
うん、
なんか出てくるやつでさ、
うん、
もう人間がみんな機械に管理されててさ、
うんうんうん、
もうなんかカプセルみたいなところにさずらーっと入って、
はいはい、
実際にはずっと寝てる状態みたいな、 あれあんなは嫌だ、
あんなは嫌だ、
あんなは嫌だ、あれがいいの？
いやでももう寝てることすら分かってないわけでしょ。
まあ
そう、寝てる中で見てる夢がもう現実なわけじゃないですか。
それはマトリックスでしょ。あれ、
そういう話じゃないの
あれマトリックスそんなんだっけ
マトリックスそんなんだよ。
まあでも管理されてて、
うん、
それもうあれ肉体の形を取る必要あるのかなとは思うけどね。
あ、まあね、うん、
うん、あんな何一人当たり縦150横40みたいな
カプセルに入れられて、
もう脳だけにすりゃいいじゃん。ダメかな。
まあ脳だけでもいいですよ。
気づかないなら脳だけ。そうだよ、脳だけにしとかないと反逆されちゃうじゃん、人間に。なんかイレギュラーに目覚めるやつが出てくるからさ
もう本当に全部マトリックスの話になってるよ
だからもう動ける体残してるから
ダメなんだぞ
と。そうそう、ちゃんと管理するならちゃんとしなさいよって。
ああ。
脳だけにしときなさいよ。
ああ。
それだけに脳だけでも生きていけるぐらいの技術力あるでしょって。
ああ。AI の皆さんそれぐらい持ってるでしょって。
あなたたちちょっと管理体制が半端ですよ
ああ、なるほど。やるならもうちょっと徹底的にやれと
って思いますね。
まあ
何の話だ
いやだから早く
管理されたい。
そうそうそう、まあ、遊ぶ
だ家畜じゃんそれ。
遊ぶだけになりたい。
千と千尋で出てきた豚みたいになっちゃうよ。お父さんお母さん。
俺千と千尋見てないから。
マジで、
うん、
あれはねなかなかいい神木くんだったよ
神木くん、神木くんの話なの
違う。あれしょ、日本の何アニメ映画の興行トップ3全部神木くん出てるでしょ。千と千尋と、
うん、
君の名はと、
うん、
もう一個なんだっけ、ハウル、あれちゃう、確か3作ともちっちゃいのと中くらいのと大きいのと味わえるんでしょ。なんかそんな話に回ってたよ、うん、
全部声だけだけど。
いやね、神木くんはねいい素材だよ。
素材
そりゃいろんな監督がこぞって使いたくなるよ。
あ、
いやよくさ、子役の時に可愛かった子は大きくなるって結局はねって、ちょっとハードルが上がりすぎてるのもあるからさ、 あれ彼はよく脱却したなって。ちょっと一時見ない時期があ
ったね。あった
けど、まあ今や神木様ですよ
神木様、
神木くんいいよ。
どの辺が？
うーん、顔の作りがいいためて言うこっちゃねえわ
そうね。
いやでもちっちゃい時の神木くんはもうめちゃんこ可愛かったね。
ああまあまあね、
もうベロベロに可愛かったよ、ね、あれ
ベロベロに可愛いってなんだ。
舐めたくなるぐらい。
うん、それ多分ねダメな発言だと思うよ。
シラフですよ。
あ、そうですね。
あれでしょ、舐めたら甘いんだろうなみたいな。
あ、
ダメ、ピピーアウト。
さあさあね、
だいぶ、これ以上だいぶ脱線してるで、
はい、もうこれ以上話すとなんか性犯罪の匂いがしてくるから。
今そういうの敏感になってるから、
敏感になってる
時期だから、だいぶカットしてる
から。
そういう趣味ないので。
あ、そうですね、そういう話じゃないってことね。はい、まああのワーキャー言うとりますけどね。
ゲームマーケット春の話をしてたんですよ。
あ、そうですよ、
遊ぶ時間が足りないって。
そうだから AI
最終的に神木くんが最高っていう。
なんでそこに行くんだよっていう。
で、なんだ、うん、ゲームマーケット春はどうするご予定ですか。
ああ、そうそう、ゲームマーケット春はあの購入しに行きます。
サークル参加はないんですよ。
はい、一般参加で。まあそんな、ゲームマーケット春なんですけども、前々からねちょこっと話してました、うん、我々がゲームマーケット大阪で買ったゲームの中で、
うん、
ゲームマーケット春にも、
うん、
出展される、
うんうん、
サークルさんの作品をいくつか紹介したいなという話、
うん、
だけどまだ百科審議会しかしてない、
うん、おっと、
なんですよ。そうなんですよ。
そうなんすか。
そうなんですよ。でもう時期的に今日紹介するやつで終わり。
すんません。
でしかもこんなギリギリ。
すんません、
申し訳ない、本当にすいません。というわけで、まあ、今日ね全力でちょっとご紹介したいなと。
全力でって言っても1回1個しか紹介できないでしょ。
はい、まあ、そうなんですけど、まあ、今回、我々がやっぱぜひご紹介したいというゲームが一つありまして、まあ、それをこんなギリギリにするなっていう話ではあるんですが、
うん、
ゲームマーケット大阪で2人ともこれはもう即買いだなと、絶対買いだなという形で、うん、購入させていただきました NSG クリエイトさんから発表されております突撃今夜の晩御飯、こちらを今回ご紹介したいと思います。まあ、というわけでですね、
私は遊んでたらお腹減るやつでしょ、ま
あ、そう、あのあさとさんがあの前にも言ってた食欲に訴えかけるゲームを作ろうって言ったら、
うん、
もうあったっていう話ですよね。
さすが、
さすが。このゲームが、まあ、どんなゲームかと言いますと、まあ、晩御飯のメニューというか、
うん、
まあ料理の名前ですね、
うんうん、
が、書かれたカードがたくさんありまして、
はい、
でまあ、これを1枚引いて、
手番プレイヤーが、
そう、手番プレイヤーが1枚引いてその料理を、みんなに当ててもらうと、
うん、
まあ、ヒントの出し方なんですけども、
うん、
その料理に使われている材料を一つずつヒントとして挙げていくと、
うん、
まあ、例えば1個1枚引いてみましょうか。
はい、
でまあ、あの1枚今引きました、
はい、
1つ目の材料、
はい、
オリーブオイル。
おっと、パスタ。
料理名なのでパスタは
種類だね。
そうだから、まあ、そういうカードを、ああそういう料理の名前が載ってるわけではない。
あ、1ヒントにつき1回しか回答ができない。
そう
で、ヒントは何回出せるんですか。
ヒントは4回まで出せますと、
はあ、
まあ、ちょっと続けてやってみましょうか。1つ目の食材がオリーブオイルで、2つ、
オリーブオイルを飲む感じ
で。あの油は飲み物じゃないから。
そうだね、
はい、で2つ目の食材は、うん、唐辛子。
ペペロンチーノ。
正解と、まあこういう感じのゲームですね。
でいくつ目のヒントで当てたら何点みたいな。
はい、で、このゲームがよくできてるところが、まあ、このヒントを出す人は、みんなに当ててほしいんだけれども、すぐ当てられちゃうと得点が低い、
うん、
で後で当ててもらえばもらうほど得点が高い、
うん、
で、当てる方は逆に早く当てれば当てるほど得点が高い、
うん、
みたいな感じになってます。で4つまでヒントを出せるので、1つ目のヒントで当たった場合、 は当てた方に4点、
うん、
で、ヒントを出した側は1点が入ります、
うん、
で2つ目のヒントで正解した場合は当てた側が3点ヒントを出した側が2点というような感じで、まあ、得点が入っていくと
5点を分け合う感じかな。
そうだね、5点を分け合う感じになるね。だから最後の4つ目のヒントで当ててもらえればヒント出した人は4点もらえるよと。
これ何人でできるの？
3人から6人前
いいね表現が、
はい、で、調理時間は15分から20分となっております。
いいねいいね、これ箱の想定とかもいいよね。
そうだね、これだメモ帳みたいな感じになってるのかな、
学習ノートみたいな感じになってる、うん、インデックスが。
ああそうそうそうそうだね。
これ出番プレイヤーは1枚引いて言うけど、
うん、
当てる人はみんなあの何早い者勝ちなのね。
ああそうそうそうそうそう、ヒントを出して、早い者勝ちで答えを言ってって当たったら当たり、外れだったら外れで、一つのヒントにつき回答権は1回までという形になってます。
これカードいいよね、
はい、でこのねカードに書かれてる、書かれてるじゃないんだね、カードに載ってる料理が、
写真なんですけど、
全部写真なんだけど全部手作りの料理、
実際に作って撮ったやつでしょ。
そう、あの実際に全部料理を作ってそれを写真に撮ってカード化してると。
すごい労力ですよこれ。何枚ぐらいカードあんの？
カード54枚、これワイルドカードが10枚。
あ、じゃあまあ40品ぐらい作るわけじゃん。
そうですね、
一月以上かけてるわけでしょ。
そう、毎日一品作ったとしても、
そう、同じカードないんだもんね
同じカードないです、ないです。
大変、こんなん無理無理40種類も料理作られへんわ。まあ副菜とかもあるけど、
うん、まあ、それでも1日1品作っていったとしても一月以上。
わあ、気の遠くなる作業だ。カプレーゼ食べたい
もうゲームしなくても見てるだけで食欲に訴えかけられてるじゃない
の。うん、美味しそう。いや、またね、写真がね美味しそう。
どれも。そう、そうなんだよねこれね、
うん、
でインターネットとかで拾ってきた調理の画像じゃなくて、
ご家庭のご飯って感じ。
そう、本当に晩ご飯っていう感じの料理が載ってるから、
あ、うちで作ってもきっとこんな感じの見た目になるんだろうなって美味しそう。
すごくあの、まあ、想像できるというか、あの親近感が湧くというか、だからより、あ、これ食べてえなっていう感じになる。
なる。もう晩ご飯の献立悩んだらそれにしようかなっていう感じ。
ああそうね、これじゃあ今日何がいいかなって言ってピラッて1枚引いて、
そう、
これにしますって。おしるこ、
あそこは引き直しやろ
この前ご紹介したね百科審議官もそうなんですけど、これも言ったら連想ゲーム。
あ、まあそうね、
なわけですよ、
うん、
でもう私そのそういう連想ゲーム大好きなので、
うん、面白かったねこれね、やって、
うん、ヒントの出し方はちょっと難しい部分はあるんだけど、それでも何かな、これじゃねえのかな、これ絶対これに決まってるだろうって言って答えたら案外違うかったりとかもするしそうなの意外っていうのも結構あったりして、でこれなんでかっていうと、ご家庭によって入る具材って意外と違うんだなっていう
でもみんな卵って言われたらその時みんな大体チャーハンって言う必要なチャーハンでない
もう卵といえばチャーハンしかおめえらねえのかっていう、
豆腐味噌汁みたいなこうあの写真で載ってる通りに言う必要ないんだよね。
あ、レシピを。
そうそうそう。
あ、そうで、あの
写真は一例で、
うん、
あの作ったことねえわっていう人もできるように材料がちょっとだけ紹介されてて、そう、でも作ったことある人は別にその覚悟と家庭の材料を言えばいいわけだから、お題が味噌汁でも別にピーマンって言ってもいいわけで。
そう、あ、ピーマンの味噌汁美味しいよね。
美味しいよね、
うん、料理をね全くしない人でも遊べるように、
うん、
一応その材料のヒントというかこういうのを使ってますよみたいなのが
料理の紹介とか、
そう書かれてるんだよね。そうで、あのちなみに、
うん、
さっきのペペロンチーノだと、
うん、
シンプルすぎて逆に料理の腕が問われるパスタ、
お
正確にはアーリオオーリオペペロンチーノ、
そうだね。
で直訳はニンニクオリーブオイルそして唐辛子っていう意味らしい。
へえ、初めて知った。
うん、でイタリアでは困った時に作るレベルの簡素なもので、日本でいうふりかけご飯感覚っていうような説明が載ってます。だからあのこれもどっかから拾ってきたのそのままとかじゃなくて、作られた方の
解説、
解説独自の解説が全部載ってると、
うん、すごい労力だ。これ一枚一枚見るだけでも楽しいね。
楽しい楽しい。
ちらし寿司食べたい。あー、すき焼き、すき焼きいいよね。肉なんで一個一個コメントさせようとする。でもあのワイルドカードでなんだっけ、お好きな牛肉料理とか
とか、
お好きな
鶏肉料理とか、あとね昨日の晩ご飯とか、
あ
好きなおかずみたいな。遊びすぎてね、あのお題カードを全部もうほとんど分かるよっていう、卵って言ったらもうあれとあれとあれだなみたいな話になった時にもうちゃんと対応できるようにこういうワイルドカードが入ってる。
素晴らしい
素晴らしい。
まだ私らはワイルドカード入れて遊んでないね。
そうだね、我々はまだワイルドカード入れてないですね。
昨日我が家ペペロンチーノだったね。
あ、そういえばそうですね。
あのシンプルなやつじゃなくて、はい、何ですか昨日の晩ご飯は。
ホタルイカと菜の花のペペロンチーノ。
美味しかった。
美味しかったですね。
私が頑張ってホタルイカの下処理したから。
はい、ありがとうございました。
いやまあ料理したのはあなたですけど、
う
ん、
そうですね、
パスタ担当。
パスタ担当、いやパスタ以外も作ってますけど。
そうですね、
はい、
そう今ホタルイカが旬なんでしょ。
ホタルイカ旬ですね。5月、
スーパーで安かったのよ。
プリパツのやつが、
プリパツな弾けそうな感じの、
うん、
肥満なホタルイカがいっぱい入ってるわーって
もう今日はこれだなっていう。
そう、あの最初買い物に行った時は買う予定じゃなかったんだけど、見つけた瞬間にやっべプリパスのホタルイカ発見、安い買っていいって、
うん、LINE が来た。あのそう、我々のさ LINE さ、食べ物の話題しかないんだけど、ほとんど。
そんなことない。
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 食べ物の話題が多いってだけ
で。そうです。
専用のトークグループ作る。
2人だけで。
そうそうそう、
意味わからんし。
本当だよ。
そうで、あれですよ、あの大事なことを言うの忘れてました。
は
あ、これはあのこのゲームヒントを、
うん、
まあ、出すのが材料で、まあ、1個ずつ言っていきましょうねっていうゲームなんですけど、
うん、
一応砂糖と塩と水は材料に入れない方がいいですよってなってる。
大体どれにも入ってるし、塩とか、
まあ、塩はねっていうのなんだけど、ヒントの出し方のコツとして、
うん、
まあ、あの何回か遊んだ中で俺なりに思ってるのが一個あって、うん、これめちゃめちゃ遠いだろうっていう材料から言った方がいい。あのまず最後に当ててもらわないといけないから、
うん、
ある程度近しいところから攻めるのが多かったんだけど、
うん、
例えばあの豚肉って最初に言うとかなりも絞られてきちゃうわけですよ。
あ、そうだね。
で豚肉だけじゃ当たんないだろうと思ったら意外と当たっちゃったりとか、
みんな作る料理が似てるって
なるから。
じゃあ例えば豚の生姜焼きなら、
豚の生姜焼きなら多分醤油からいくかな。
私玉ねぎって言っちゃう。じゃあ
玉ねぎ入る？
私が作ると入る。
ああ、
一緒に焼く。
ああ、そうか。
あ、生姜焼きを、豚の生姜焼きを乗せるお皿を一品として見るなら、
うん、
それこそキャベツ添える人だっているかもしれないし、
まあね、あ、マヨネーズつける人もいるよね。
そうそうそう、私は豚の生姜焼き作ったらあのタレで玉ねぎ焼いたやつ食べるの好きだから玉ねぎ乗せちゃう。
俺乗せない派。
私が作った時は多分高確率で玉ねぎ一緒に入ってたと思う。
入ってた、確かに。
やろ、
そうっていうような感じで、遠いところからガンガンに遠いところから攻めた方がいい。
いや、それが本当に正しいかどうかを検証してない。
あ、まあまだね、
まだちょっと実践数が少ないから、そうだね、今度やるとき実践して、
そうだね。いや、であとあのカードの中に、うん、これは難しいから慣れてきてから入れてくださいねみたいなやつもあるんですよ、う
ん、あ、本当だ、難しいマーク入ってる、ピカタとか名前だけでは出てこないわ。
うん、そう、あのまず名前が難しいっていうのを、あのあんまり馴染みがないやつもあれば、で俺これこの前ね、このカード引いてどうにもならなかったっていうのがあって、
うん、
おしるこなんですよ。
お
で遠くから行こうと思うんだけど、
うん、
え、おしるこて餅と小豆以外もうなくないと思って。
そうだね、砂糖も塩もいっちゃダメなんだもんね。
そう、
おしるこって餅と小豆、ゆで小豆以外入るとかあんのかな。
あー、そうか、そのおしるこもしくはぜんざいの中に、うん、あ、栗とか、
あー、栗、栗ね、
あー、栗か、栗だな。
じゃあ今度ゲームやって栗って言ったらおしるこって。
あー、もうバレちゃった。そうか、
シンプルな料理ほども難しいね。
難しいんですよ。だからまあそういう意味でこう難しいの中に入ってると思うんだけど、
絶望。
そう、俺引いて、これ引いた時本当絶望しちゃってさ、おお、これは無理や、も餅って言ったら多分2人目ぐらいにぜんざいって出てきて、あ、そうっすって。
でも2人目なんや。
確か2人目だった。
そのおしることぜんざいの違いについて議論が出ないのかな、大丈夫なんかな。
そうそう、これね、でこのカードにもそれ書いてあるんですけど、
おうおう、
ぜんざいと呼ぶ地方もあると。
お
で、名称でやっぱ喧嘩が起こる、で和食戦争のバルカン半島って書いてある。
どういうこと。
まあよくあの戦争があるっていうね、地域っていう、
あ、おはぎぼた餅的な。
なるほどね、あの焼き餅と煮た餅、
うん、で違うの。
でもあの、
あ、派閥がある、
派閥があると。
ああ、私焼いたやつかな。
俺も焼いたやつ
だな。あ、でも実家どうやったかな。実家は煮てたと思う。
実家は焼いてた。
うち実家はお餅は冷凍の餅を使ってたから、
あ、はいはいはい、
多分煮てた、
まあ、うちは切り餅だったと思うから確か、う
ん、多分トースター出して焼くのめんどいって母が言うのもあって。
うん、
煮る方が、
うん、
多分煮てたと思う。あんまりぜんざいおしるこ作らへんかったから。
ああ、うちは正月に毎年あったから。
うち正月はお雑煮だったからさ。
お雑煮もあったよ。お雑煮とぜんざいっていう謎の組み合わせ。
餅そして餅。で、実家にいた時に父が年に1回か2回気まぐれにぜんざい食べたいなってボソって言い出して、
うん、
あの全員が無視すると必要に食べたいって言い出すから、うん、あ、適当に相手はするんやけど、
うん、
あの父親が絶対お汁粉食べたい間に変化しちゃうと、うん、母親が、
うん、
あの多分心の中で盛大に舌打ちをしながらキッチンに向かってんだろうなって感じの日常を見てたから、
うんうん、
大変だったんだろうなって今なら思う。
今なら分かる母の苦労かって。
そう、そんな急に言われても作られへんわなって。
まあそりゃそうですよ。
よう対応してたなと思うけど。ゆで小豆缶はね、1個は常備されてた気がする。だから、
ああ、なるほどね、それは大変だな。
餅は年中あったからさ。
ああ、まあまあ家の習慣としてね。
そうそうそう、うん、あの年に1回2回ついてたから
餅をね、うん、
だから冷凍保存されてたし。
いや、それでね、あのこのカード見て、
うん、
いや、あさとさんに謝らなきゃいけないなと思ったんですよ。
何？
このラジオの中でもたびたび話に出てくる粒あん派、こしあん派。
ああ、はいはいはい。
いや、でもそんな戦争あんのかと、
うん、
私懐疑的だったじゃないですか。
ああ、そうだね、
はい、こちらにも書いてました。
ああ、
粒あん派とこしあん派で激戦区であると。
でしょ。
すいませんでした。あるみたいですね。
まあ地域的にね、どっちに馴染みが
あるのか、
ご家庭でもどっちに馴染みが深かったかっていうのがまずほら、
あ
って、うん、違う文化と激突した時に許容できるかどうかだからさ、うん、そりゃ起きますよ戦争。
そう、起きますか。いや、でもこうおしるこのこしあんってあんの。
あるでしょうよ。
あるのか。
それ言うたらさ、お雑煮もさ、
はい、
うちの実家はすましだったわけですよ。
いやまあお雑煮はねいろいろあるのは知ってますけど、
でもその地域から出てない人とかは、
はいはい、
他のお雑煮を食べたことない人にとってみたら、
うん、
白味噌てみたいな、
うん、
京都といえば白味噌でしょって昔から言われてたけど、
はい、
いや白味噌そんなだだ甘いも食べれませんけどみたいな。
あなってた
わけね。なるわけです。でも白味噌の雑煮が普通のところもあるわけで、
うん、
もちろん美味しいから食べれるけど、
うん、
そりゃね、
いや今そんなダダ甘いもん食えないって言ったじゃん。
いやちっちゃい時はそうだったよ。
あちっちゃい時はそうだったっていう、
ね、でも味は一個じゃないわけですよ、
はい、
白味噌といえど、
はい、
美味しい白味噌の雑煮もあれば、
うん、
もう胸焼けるほど甘い白味噌の雑煮もあったし
はいはい、
それいろんなもううん十年生きてますから、
うん、
いろんな味のものに出会いましたよ。
はいはい、
多様性。
あ
私はまだ出会ったことないけど、
うん、
粒あんっていう言い方も合ってるか分かんないけど、
あ、ぜんざいお汁粉に関してはね、
まあそういう文化もあるんでしょうよ。
あそうなのか。
あそうな、さっき何中に何入れるかで栗って言ってたけどさ、
うん、
モナカのお汁粉になるやつあったじゃん、スーパーで売ってるやつ。
ああ、はいはいはいはいはい。
だからモナカっていう人もいるかもよ。
ああ、
うちはもうあれ買ってきてやるだけだからって。
ああ、
モナカって
モナカてみたいな。
そうそうそう。あとなんだっけ、ちょっと前にテレビでやってたあの小豆バーチンしたらできるやつ。
え、何それ。
小豆バーってもうほら純度小豆やん。
まあまあまあまあ、まあね、
純度小豆って何。 100% 小豆みたいな感じな
の。
あれを小豆バーを電子レンジで溶かして、
うん、
なんかあと雪見大福だっけ、
ほうほう、
入れると美味しいぜんざいお汁粉になるって。
あ、そうなの。
うん、
やろう。
やるの。私小豆バーまだ生涯で1回か2回ぐらいしか食べたことないから。
え、
1回か。
この前冷凍庫見たらまだ残ってたよ。
うん、だ私実家にいた時小豆バーはうちには買われる習慣がなかったから。
マジか。
だから多分一緒にいて1回食べたらいいや。
うん、いやそう、食ったことない、そうそう、食ったことないって言ったから、じゃあ食ってみろって言って。
あれしかないからね。
マジで、
まだ人生で1回コッキーしかないからね。あずきバー食べたこと
あるの。あずきバーはアイスオブアイスですよ。
あずきに負けたらどうすんの。あずきバーに負けたら、
え、どういうこと。
歯が欠けたらどうすんの。
あずきバーに勝てない歯にならないように、
あずきバー食えと。
いや、
食べて鍛えろと。
いや、 歯の健康状態を保ちましょうねっていう話ですよ。
うんうんうん。小豆バーに負ける人よくいるんでしょ。
まあ家庭からな。うん、
なんか不思議な物質になってるでしょ。
どういうこと。
硬い。
ああ、硬いよ。
いや、なんかマツコさんの番組でなんかでやってなかったっけ。
え、何。
小豆バーをチンして。
ああ、それ俺見てない。
雪見大福入れて。
俺見てない。
美味しいらしいよ。
やろう。
雪見大福買わないと。
うん、じゃあ買おう。
多分調べたら出てくるよ。
じゃあ調べよう。
はい。お手軽ぜんざい。
やろう。
もう、
はい、
あんこ好きよね。
あんこ好き。あ、あとあれでしょ、あの冷やしぜんざいにわらび餅入れるやつ。
あ、美味しいね。
美味しい。
あのパウチで売ってるぜんざい、うん、温めてもいいし、うん、冷やしてもいいやつに、
うん、
夏場売ってるわらび餅を買ってきて、
そうそう、
粉つけるんじゃなく、きな粉つけるんじゃなくて、
うん、
わらび餅をインすると。
そうそうそうそう。お汁粉の中に。
お汁粉の中に
冷たいわらび餅ぜんざ
い。美味しい。
美味しい。
ただ残念なのは季節が真逆だから。
そう、
冬境目でしか買えないって。
冬はのうちにあの
おしるこ。最近は売ってるけど。
最近売ってる。
あれを買って置いといて、夏場わらび餅のシーズン、わらび餅年中売ってくれたらいいのにね。
また年中の話が出てきた。
おいしいよ。
ちょっと待って、これさ、もうゲームの話からだいぶそれていっているよ。ダメだよダメだよ。
本当だ、もうゲームの紹介し終わったから。
一応ちゃんとじゃ あのまとめてね、締めましょう。今回ご紹介できたのかな、これね。
わかんない、すいません。いや、こんだけほらご飯の話、食べ物の話で盛り上がったから、ゲームの意義はあったんじゃないの。
ああ、そうそうそう、そういうゲームでもあるもんね。
うん、
はい、まあ今回ご紹介したのは NSG クリエイトさんから発表されております突撃今夜の晩御飯。
隣じゃないよ。
あ、隣じゃない。隣っていうとね、
ヨネスケさん出てくるから。
あの商標的なものもね、問題になるかもしれないので。
でっかいしゃもじは入ってません。
はい、でっかいしゃもじは入ってません。で、まあ、晩御飯のねメニューの予想をするという連想ゲームでございます。
はい、
で各 ご家庭のねレシピの違いとか、
うん、
でこうやって食べ物の話でねその後盛り上がったりとか、
うん、
あの非常に楽しいパーティーゲームになっておりますので、まあ、皆さんぜひチェックしていただきたいなと。
ファミリーでやっても面白いんじゃないの？
ファミリーでやっても面白そうだね、
うん、あれでしょ、お母さんがヒント出して娘が答えられなくて、そんなん入ってんのあんた手伝わへんからやねとかいう、そういうアットホームな感じの一コマが見れるわけでしょ。
お
あるといいね
どういうこと？
いや最近のお嬢さん方はお料理がお上手な人もいらっしゃるでしょうから、
今どういう感情で言ってる？
いや今例えを出しながら、
うん、
私は料理を全然手伝わへんかったし教わらへんかったなってしみじみしてた。
ああそうですか。
教わっといた方がいいよ。
一番今食べたいのは母の味って言うもんな。
あのね、自分で料理するようになったら最終的に求めるのは母の味だなってなった。わからんわ、何入れてたんかなって
ちょっと待って、まただいぶそれてるよ。
本当だ、ご飯の話はつきません。
うん、ご飯の話はつきませんね。やっぱそういうところをねゲームにしたっていうのも意義深い気はするよね。
うん、ゲームになるんだって。
ああそうね、そうね、そこもあるよね。
うん、よう作ったなって、
うん、この写真も含めて、
うん、箱のねあの内側の仕切りとかいいよね。
うん、あそうで、このゲーム、あのカードゲームなんですけど、一応特典チップもねちゃんと用意してくれてると。
ありがたい。
結構量入ってますよねこれね、うん、はい。まあそんな、NSG クリエイトさんの突撃今夜の晩御飯なんですけども、もちろんゲームマーケット春にも、出展されておりまして、出展日は土曜日のみ、
5月の5日、
はい、5日のみの出展となっております、
うん、
で、ブース番号が C-07、
サグル名は
NSG クリエイトさんで、今回体験宅ありということなので、まあ、ぜひ皆さんね、あのゲームマーケット行かれる予定の方は、まあ、ぜひチェックしていただければなというところでございます。
お腹減る一日になるね、
まあ、というわけで、はい、続きましてになるんですけれども、
はい、
我々がゲームマーケット大阪で、あのお世話になりました、
うん、
プレゲームマウィーク、
もうだいぶ前の話になってますよ、
はい、もうあのゲームマーケット春がすぐそこという状況になってるんですけども、ようやくお世話になったお店さんのご紹介、今回最終回と。
あ、そうなの、
はい、もういうことになります。
そうか、
はい、
長かったね。
長かったのか短かったのか我々がサボっていたのかあれですけどあのプレイゲームマウィークに、まあ、参加されてて、私どものゲーム、
うん、
あなたを知らないあなたの隣人を、
うん、
まあ、あの置いてくださってた、ゲームスペースさん、まあ、ゲームカフェさんのご紹介とで、今回まあ、ご紹介するのが、大阪ではかなりの老舗で、あの、まあ、有名なお店さんではあるんですけれども、大阪中津にあるボードゲームラボ DDT さんと長堀橋にある DDT 長堀橋店さん、この2つをご紹介したいと思います。
はい、私中津の方には遊びには行ってないんですよ。
そうなんですよね。
カタログ買うのにね、ちらっとと
は言ったけど、あの最初あなたを知らないあなたの隣人をお届けに行くとき基本的に2人で行ってたんだけど、どうしてもその時はあさとさんが都合がつかずで、
はい、
私1人だけでボードゲームラボ DDT さんの方には私1人で行かせていただきました。で、まあ店内はねその後一緒に行ったからちょっと見てるけど、
店員さんみんな白衣、
そう、あの一応研究室っていうコンセプトでされてるので
面白い感じだった。もうちょっとじっくりディスプレイとか見たかったけど、まああの遊ぶ時間がなかったから、
まあ、まあその時はね、まあ、この DDT さんは、まあ、大阪でもかなり老舗の部類に入る、
うん、
まあ、ゲームショップ&ゲームスペースという形のお店で、去年だったかな、横浜にも店舗を出しはって、
横浜急に関東に、
まあ、進出してるお店さ
ん
なわけなんですよ、うん、あの中津っていうのが大阪の一番中心の駅って言ってもいいかな、
うん、
JR の大阪駅と、まあ、地下鉄とかだったら梅田駅っていうところからまあ徒歩で行ける距離にあるので、やっぱあのいろんな方がね大阪に来た時には、まあ、ちょっと寄ってみるかっていうお店さんでもあったりするわけなんですけど、うん、 その中津の方のボードゲームラボ DDT さ
ん
の方は、
うん、
まあ、ビルの3階がお店になってまして、
うんうん、
で実は、その上の4階も店舗さんで持ってるスペースなんですよね。
広い
で、通常営業は3階だけで、4階は、まあ、あのイベントの時とか、まあ、貸しスペースみたいな感じで運営されてるそうでございます。
伸縮自在、
伸縮自在
違うね、
伸ばすじゃないからね、はい。まあ、あのさっきもちょっとお話ししましたけども、まあ、あの研究室っていうコンセプトでお店デザインされてるので、
うん、
なんか他のゲームスペースさんにはないちょっと雰囲気があるかなっていうところは感じたんですけど、
うん、
ちょっと店内見てみて、あさとさん的にはどうでした？
なんかキラキラしてた
キラキラしてた、
なんか近未来的な、
あ、なんか大阪の中心地にあるゲームスペースだなみたいな感じはする
白衣だと思って見てた、
うん、
あとちょっと展示のスペースがちょっと他と違ったっていうか、
あ、
見せ方が
そうかもしれないね。確かに。で、あのここのお店は一応ゲームスペース&ゲームショップ、
うん、
うん、
あ、まあそうだね、売り場の方だったんかな、私がよく
見て
たの。
あ、そう
あとなんかあの店入ってすぐのとこにガラスケースみたいなのもあったね。
あ、ショーケース、
お店の何、店長さんのおすすめかなんかだ
っけ。そう
なんかコンセプトによって展示してるっぽいところがあって、
うん、あのプレゲームマウィークの時はそこに置いてくれてはったのよ。
一番目に入るとこじゃん。
そうという形でね、まあ、お世話になったお店さんなんですけども、俺が最初行った時にあの、まあ、ゲーム受け取ってくれて説明を聞いてくださったのが、まあ、店長さ
ん
になるんですけど、
うん
うん、まあ、あのそこで、まあ、こういうゲームでってやってたら常連さんの人も来て、
お
で、まあ、見て、あ、面白そうだなって言って、
ありがたい、
うん、で当日にも買いに来てくださったっていう。
あ、そうなの。
そうなんですよ。売り切れたらどうしようって言ってはったんやけど、
あ、大丈夫、
ナイスナイスあるんで大丈夫っすって、まあ、言ってて、まあ、来てくれはって、まあ、そこだけでもね一つ売り上げに貢献していただいたという感じなんですけど、
ありがとうございます。
で、まあ、ちょっとね話をしてたら、
うん、
男性の方、まあ、別の人が入って店に来られて、
うん、
で店長さんが、あ、お疲れ様ですって言ってたから、あ、スタッフの人が来はったのかなと思って、まあ、軽い感じで見てて、で、まあ、常連さんの人とちょっと話したりしてたら、
うん、
あの今回はお世話になりますって言って、その男の人が話しかけてきて、
うん、
おー、はいって言って、で、まあ、ちょっと名刺出して交換したら代表取締役って書いてて、
ひょ
ー、社長やったって、
あまりの驚きに毛が抜けちゃうね。
ああ、まあまあ驚いてあれやってんけどまあそこはちょっと動じたらあかんと思って、あ、どうもお世話になります
そこ動じとけよ可愛げがないと思われてしまうぞ。
いや、まあ年代的にはね同じぐらいな感じだったから、うん、そうだから内心ねちょっとやっぱ社長って肩書きに弱いからさ、社長っていうのだけでちょっとビビりながら話をして、せっかくなんでゲームされていきますかみたいな、あ、じゃあやっていきましょうかねぎこちない感じで。いや、で、まあ、その時出してもらったのが、
うん、
あ、写真撮ったんだけど今ちょっと名前忘れたな、ヒーローリアムスリアルムス
ちゃんと調べて、
読めないんすよ。
いや、私もあの言語力低いので、
この時に出てくる額のなさ、
やだ。
はい、調べました、
はい、
ヒーローレルムズ。
早口言葉で噛むね。
ヒーローレルムズ、
レルムズ、
はい、まあ、っていうゲームをね出してくださったんですけど、
はい、
非常にざっくりした話でいくと、
うん、
ドミニオン形式のマジック、うん、あ、マジックっていうのはマジック・ザ・ギャザリングの方ですね。
デッキ構築タイプの、
そう、デッキ構築タイプなんだけど、なんかすごくギャザっぽい。うちのゲーム界ではすげえウケるんだろうなっていうゲームを出していただきましてで、あの、もともとマジック、まあ、TCG プレイヤーで、あの今もされてるみたいなんだけど、
うん、
まあ、DDT さんさっきも言ったようにショップもされてて、
うん、
あの独自の輸入ルートも持ってはると。
ほう、
まあ、ルートを持ってはって、そのあまりその一般流通してない今の日本で、うん、そういった海外のゲームも輸入して販売されてると。
え、日本語訳は？
日本語訳はあのつけてはるよ、もちろん
独自で。
独自で勉強不足といえばそれまでになっちゃうんだけど、
うん、
大阪でも有名なゲームショップ、ゲームスペースさんで、まあ、その最近の流行りでって言ったら、まあ、言葉がいいか悪いかっていう話にはなっちゃうんだけど、そういう今日本で主に流通しているというか、
うん、
まあ、あのヒットしているようなものばっかりがあるお店なのかなっていうイメージを勝手に持ってたんすわ。
まあ入り口としてね、ゲームの窓口として今売れてる、
うん、のは
もう買いやすいものが並んでるのが、うん、それは店作りとして普通だよね、
うんうん、まあそれももちろんそれであるんだけども、いやそういったなんか DDT さん、まあ、オリジナルじゃないけど、そういう
ここでしか遊べない
ものが多いないようなものもあるっていうのはちょっと結構意外で、あそうだったんだってなって、
行く価値があると。
だからそういう結構ねマニアックなゲームも遊べたり置いてたりするっていうので、まあ、ちょっと意外だったなというか。
これが中津の方
のお店。はい、そうですそうです。でもう一つの、中堀橋の方にある DDT 長堀橋店さ
ん
の方は、うん、2人で行ったんでね、は
い、でお伺いしました。
そう、その時中堀橋店さんが、平日は確か3時からなんですよ。
あ、そうなの？
開店がうん、そう、長堀橋店さんはあの平日の開店が15時、まあ、3時からなんですよ、うんうん、で3時までの間、
うん、
時間があるなっていうことで あそこに行ってきたんだよね、コラボカフェ。
ああ、うん、そう、漫画アニメ、
うん、
白明とみこちのコラボカフェがそっちの方でやってたので、
うん、日本橋だったけど、うん、
やってたのでイエーイって行ってきました。
満足しました。
大満足です。かわいい白明とみこちおすすめですよ。
どの辺が？
かわいい。
ああ。
いや、日常系漫画が好きな人はたまらんだろうね。
ああ、なるほどね。
エンターブレインから出てますよ。
はい。日常系って言っても別に現代の話じゃないでしょあれ。
そうだよ。
じゃなくても日常系っていう。
ああ、人によってちょっと定義づけは変わるかもしれんけど。
うん。
まあ、いわゆる少年漫画のなんか敵が出てきて戦って友情努力勝利で仲間を増やして、
うん、
ドラマチックな展開があって、
うん、
日常を取り戻すでっていう漫画じゃなくて、
うん、
出てくる主人公とかその人らの周りの日常生活を淡々と描いていく漫画や、うん、あれをいわゆる日常系と分類してます。
あ、なるほど。
なんか別に大きな起承転結はなくていいみたいな、
うん、
あの話全体、
あ、なるほどね、
作品全体の流れとして、はいはいはい、みたいな、1話完結型でみたいな
っていう漫画。
はい。
エンターブレイン、
エンターブレイン春田コミック
ですよと。
はい、おすすめですよ。現在6巻まで出ております。アニメも第2期きっと来ると思うんすよ。結構評価高かったし。
あ、そうなんですね。
おすすめです。
はい、まあそんなコラボね、カフェに行った後に、
はい、
DDT 長堀橋店さんに、
はい、
まあ、行ってきたわけですけれども、中津のボードゲームラボ DDT さんとはかなり打って変わってというか雰囲気全然違うかったよね。
そうだね。
本当に同じ系列のお店ですかっていうぐらい
あの中津の方は私はそんな細かく見てないからパッと見ただけやけど、うんうんうん、長堀橋の方はなんだろうな、イエサブに近いんかな雰囲気。
あ、
昔の、
は
あ
は
あ
は
あ、昔の、いや、いろんな店舗見たわけじゃないけど、うんうんうん、カードショップとかに近いかもね、はあはあはあ、雰囲気は。
ああ、なるほどなるほど、
うん、
確かに。いや、あの元々は長堀橋の方がスタートらしいんですよ。で長堀橋も移転して今の立地になったって言ってたけど、
うん、
なんか昔はビルの7階か8階って言っててえーって
あのイメージとしてよくパッと出てくるゲーマーがいる老舗の店みたいな、
うんうんうん、あ雰囲気はあった確かに、うん、でもあのだからといってゲーム 初心者というか
が入りにくいわけではなく
っていう、だから俺らが帰り際にさ、あの会社帰りの部署の
そうあのスーツ着てる人がね、
会社帰り飲み会の前にちょっと来ましたみたいな
意外だったの客層が、う
ん、まあビジネス街だからねあの辺も、
そうだね、
うん、
意外な客層が、
そう任務としてはったね
結局前満席になるから、まあ、時間までだし帰るっていう、
ああそうそうそうそうそうそうそう、
いっぱいだったね、
そうだからそのマニアックな常連さんももちろん来てたけど、
うん、
なんかそういう初めてです的な人も、でスーツを着た初めてですっていう感じの人を初めて見たから
マニアックなゲームもいっぱい置いてるあるんだけどね、うん、
なるほど、なんかすげえカオスな店だなと
あでもスーツ着てる会社帰りの人が来てるのを見て、あ、うん、ゲーム人口増えたんだなっていうのは実感した、
あそうだねそうだね、
ゲームとかしてなさそうな感じの人が来てるみたいな、うん、
であのなんか結構新しいマニアックな、新しいマニアックなゲームっていうとなんか変な言い方だけど、
うん、
あの最近出たそのいわゆる日本語版が出てない直輸入もののゲームで、これなんだ全然知らねえタイトルだなっていうのが結構いっぱい、
ね、
そう棚に並んでて、こんなのも置いてるんですねってその店長さんに言ったら、いやこれね常連さんのね置物なんですよって、どういうこと
って棚の癖が強いんだまさしくでもそんな感じだったね、
まさしくそんな感じだ
いや、うん、まあその辺見るのも一見の価値ありですね、
そうですね、まああのもちろんその常連さんもあの遊んで、あ、まあ、他の人が遊んでいいよっていう条件で置いていかれてるとは言われてましたけど、
きっとなかなか買えないゲームなんだろうなって、
うん、そうでその時じゃあ、まあ我々が
遊んでた、
そうあの我々が伺った時に遊ばしてもらったゲームも常連さんが置いてったゲームやらせてもらってこれ僕が置いてったんですよっていう常連さんがたまたまいたのよね、
そうそうそう、
そうで、あじゃあ一回やらせてくださいよって言ってやったのがなんかゴルフのゲーム
であれもうよくわからない
いや面白かったんですけどなんかドライバーかアイアンかパターかみたいなカードが手札になってて、
打つ方向とかは決まるのよね、
打つ、あ距離かな、
距離、
うん、何枚カードを組み合わせて出すかによって打つ距離が決まったりとか、
そうそうそう、
でまあもちろんゴルフだからあの
バンカーもイケポチャもある
し、何打で入ったら何点みたいな、これはパーですよボギーですよみたいな感じになってて、まあ、そこまではまあゴルフだなと思ってたんだけど、最後に使ったあのゴルフクラブを並べてセットコレクションを作るって言われて、どういうことだってなって
そのおまけ何
急に何そのセットコレクションのシステム
急になんかちょっとデジタルのゴルフゲームで出てくるおまけ要素みたいなのっていう、
まあ、面白かったですけどねまああの DDT さ
ん
は、まあ、両店舗ともなんかその独特の方向性があって、まあさすが老舗っていうね、あの人を集める店舗作りをされてるなっていう感じがしましたね、
うん、
その土地その土地でそれに合った雰囲気のお店作りという感じだなっていうのはちょっと思ったところでございました、
はい、
そう両店舗さんとも行った時は、
うんうん、
あの結局やっぱ帰る時には満席みたいな感じになってて、
うん、
土日はもちろんそうだし、やっぱ平日も夕方以降は行かれるなら多分予約してから行く方が、まあ、ベターなんじゃないかなっていう感じはしたかな、うんうん、
どこも大盛況だった
からね、大盛況だったからね、まあそういうわけでね、DDT さんの方にもまあ2店舗ありますんで、まあ、大阪に来られた時はやっぱり玄関口に近いあの中津のボードゲームラボ DDT さんの方に行くことが多いかとは思いますけれども、まあ、ちょっと足を伸ばして長堀橋店さんの方にも、まあ、ちょっとね両方見比べて見てもらうのも
よろしいんじゃないかと、
はい、そんな感じでございます。というわけで今回は、大阪中津にある、ボードゲームラボ DDT さんと長堀橋にある DDT 長堀橋店さん の2店舗をご紹介させていただきました。
はい、
はい、というわけでエンディング的な話でございますけれども、
はい、
なんか変わった話ある？
変わった話ないぞ急に。
いや、なんか我々ですね、これ収録の時にこの話しようねっていうメモを、まあ、書いてからっていうか、まあメモだけで進行してるんですけど、
うん、
まあ、エンディングのところにうちの告知の話しか書いてなくて、なんかいきなりそれするのもあれかなってふと思っちゃってさ。
ちらっと、なんでそんな消極的だの？
なんか告知っていやらしくない？
全然。
あ、そうですか。いやらしくない？
全然。
そうですか。
そんないやらしい目で見てない。
あ、そうですか。
ご利用しはちょっとダメだけど、
まあ、軽くちゃんとするぐらいはまあいい、
うん、
はい、
この番組は何やいの提供でお送りしてますみたいなもんだからさ。
あ、なるほどなるほど、
はい、それは別に問題ないよ。
まあ、あの我々がゲームマーケット、まあ、去年のゲームマーケットかの秋で発表してゲームマーケットの大阪で再販しました、あなたを知らないあなたの隣人というプレイヤーの価値観を予想するパーティーゲームなんですが、こちらの委託先が一つ増えることになりました。
イエーイ。
で、今までは、イエローサブマリンさんで東急ハンズさんで、今日ご紹介した DDT の長堀橋店さん、この3つで委託販売をお願いしてたんですけれども、今回ですね、チップ&ダイスさんという通販サイトになられるんですけども、こちらの方でも委託販売が開始になりましたので、
イエサブさんと DDT さんも通販はあるけどね、ページ、
あ、通販はあるけどね、ページ、一応基本的にはお店で買っていただく、ものなのかなと思ってますけども、
はい、チップ&ダイスさん
は実店舗がなくて通販のみになりますので、
はい、ありがとうございます。
はい、でチップ&ダイスさんの方でもね、ちょっと紹介のページも
ありがたいですね、
はい、しっかり作っていただきましてありがたい限りでございます。ま
あ、リンク貼っとくんで、
はい、あのリンク貼っときますんで、あの気になった方は見ていただければ幸いでございます。
はい、
はい、言わなきゃいけないことは言いました。
あと言いたいことある？
言いたいことはあれだね、だから AI による支配が早く始まってく
れない。いや、その話もいい。
あれもういいですか？
その話もいい。
働きたくないでござるっていう。
その話もいい。
いや、だからあの AI のさ、進行っていうかさ、支配がさ、あの始まるってなったらさ、みんな悪い方向にばっかり考えるじゃない。SF 作品もそうだけど、いや、そうとは限らないんじゃないっていう。人類にとって幸せな未来が待ってるかもしれないよ。
うん、うん。私らが生きてるうちには間に合わないよ。
だからあの今 AI の支配が始まってきたら、俺たちが死ぬまでには悪いことにはならないんじゃないかなっていう。もっと時間かかるんじゃねえって、人類が駆逐されるにはっていう。
あ、最終的に駆逐されるよ。ダメじゃん。
あ、ダメだ。ダメだね。はい、頑張って生きていきます。
はい、
はい、
次はゲームマーケット行ってきたよっていう話、お土産話が聞けるのかな。
そうですね、だからゲームマーケット行った話と東京で食べた美味しいものの話。
私は羨ましさにハンカチを噛めばいいの。ギリギリギリギリ、
そう、
ブチ
ブチ噛みちぎる
噛みちぎる。お土産期待してます。
お土産な、
でもちょっと帰ってくる時間があれだからね。
あ、まあね、その日食べるものは買えないですね。東京バナナでいい。
やだ、
は
あ、それは断る、
は
あ、ひよこまんじゅうはダメだよ、
は
あ、あれは東京メーカーじゃないからね。
あ、そうなの？
あれは福岡だよ。
ああ、
戦争が起きるから。
あ、そうなの？そこも
東京土産って言って出してくるんだって、うん、でも福岡の人は激おこぷんぷん丸になるから、
うん、あ、そうなの？
発祥は福岡じゃーって
なるわけね。
うん、
なん日本各地戦争ばっかりだな。
そうだね、争いばっかりだよ。
平和なんて嘘っぱちだ。
だから早く支配されたいの？
あ、そうそうそうそう。
適当言ってんじゃないよ。
そろそろ終わりましょうか。
そうだね、終わりどころが見つからないね。いつも
ね、そう、いつもね、終わりどころが見つからないんだよね。
アラームでもかける？ ビュンビュンビュンビュンビュンビュンビュンビュンって。
あ、もう時間になったんで終わります。
はい、
お疲れ様でしたって。ポチって。
なんかほらね、終わる締め方考えていかないといけないね。
そうですね。はい、じゃあ、締めたいと思います。
はい、
はい、第12回よろずや楽団のそれなりな日々、この辺でお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。終わりよければ全てよしになるんでしょ。
あれも嘘だよ